聖書を朗読いたします。はじめに創世記9章の18節から28節。箱舟から出たノアの息子はセム、ハム、ヤフェトであった。ハムはカナンの父である。この三人がノアの息子で、全世界の人々は彼らから出て広がったのである。さてノアは農夫となり、ブドウ畑を作った。ある時、ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは自分の父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。セムとヤフェとは着物を取って自分たちの肩にかけ、後ろ向きに歩いて行き、父の裸を覆った。二人は顔を背けたままで、父の裸を見なかった。ノアは酔いから覚めると、末の息子がしたことを知り、こう言った。カナンは呪われよ、奴隷の奴隷となり、兄たちに仕えよ。また言った。セムの神、主を讃えよ。カナンはセムの奴隷となれ。神がヤフェトの土地を広げ、セムの天幕に住まわせ、カナンはその奴隷となれ。ノアは洪水の後、350年生きた。次に、ガラテヤの信徒への手紙。3章11節から14節。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しいものは信仰によって生きるからです。律法は信仰をよりどころとしていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福が、キリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。
このところ続けて学んでまいりました創世記のノアの物語も、今日の箇所をもって一つの区切りを迎えます。つまり今日の話が、ノアの物語の、結びにあたる箇所ということになります。ただそういう思いを持って、今日の物語を見てみますと、一体何の話なんだろうかと、疑問に思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。洪水が終わって生活も落ち着いたある日のこと、ノアが、ブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていったとあります。神の命令に従って黙々と箱舟を作り、洪水の後には、先に神を礼拝した、神に礼拝を捧げた、これまでのノアの姿とは随分違うイメージです。人間ですからそういうこともあるだろう。そういうことは誰もが思いますけれども、でも私たちにはわざわざここに大っぴらに書き記すような話ではないように、思われるのではないかと思います。しかし、この箇所も、旧約聖書におけるこうイスラエルの歴史的な歩み、その背景を踏まえて見ていきますと、一つのメッセージが 込められていることに気がついてまいります。ややまどろっこしいところがあろうかと思いますが、そうした説明も加えながら、今日の箇所を、その御言葉を見ていきたいと思います。でまず、20節を見ますと、ノアが農夫となり、ブドウ畑を作ったと言われておりますが、実際にはイスラエルの民は、もともとは農夫、農民ではなくて、遊牧民でありました。イスラエルの父祖と言われるアブラハムも、羊やヤギを伴って、あちらこちらに移住する、そういう生活をしておりました。そして最終的に、その子孫、アブラハムの子孫がエジプトに移り住んでいくことになりますが、彼らはそこで、ご存知の方も多いと思いますが、エジプトの地で奴隷としての生活を何百年にもわたって強いられることになります。ただその後、時が至りまして、イスラエルのうめき苦しむ奴隷生活の中で、うめき苦しむ民の声を聞いて、神がモーセを指導者に立て、彼らをエジプトから脱出させる、その出エジプトの物語に移っていきます。ただその出エジプトの、その出エジプトの話も、いきなりどこかへ理想の地へ入るわけではなくて、40年もの年月にわたって荒れ野を旅する、そういう放浪生活をやはり経験させられていきます。そうした荒れ野の40年と、いわゆる期間を経て初めて彼らは、土と蜜の流れる地といわれる豊かなカナンの地に入り、そのカナンの地で初めて彼らは定住するようになり、農業を学び、農業を営むようになっていくのです。それが大雑把なイスラエルの、特に初めの時期の歴史ですけれども、ここで改めて先ほどの20節の言葉に戻りますけれども、ノアが農夫となったと言われるところから、今日の話は確かにノアの話なんですけれども、歴史的背景としてはもうイスラエルがカナンの地に入って定住するようになり、カナンにもともと住んでいる先住民とのさまざまな関わりの中で変わっていく、そういう時代のことを想定していると言われております。そしてそのカナンの地に定住した後の時代というのは、イスラエルにとってはさまざまな問題、もちろん豊かな祝福もありましたけれども、さまざまな問題が起こっていく、そういう時期になります。もちろん、それまでの遊牧民の生活から定住していく、農業を中心とする生活になりますから、生活は安定しますし、非常に豊かになっていく、そういう面があります。しかしそういう豊かさの中にさまざまな誘惑があるということ、それも聖書が私たちに明らかにするところです。中でも大きな誘惑であったのは、イスラエルの民もいつしか豊かなカナンの生活習慣、そして宗教に引きつけられていった、そういう問題でありました。どこの国にも、どこの民族にもあるかもしれませんが、収穫の豊かさを願ったり祝ったりする、宗教的な、習慣や祭りごとというのは、カナンの地でも盛んに行われておりました。その中には、礼拝場所において、人々が強い酒によって、陶酔状態になったり、恍惚状態になったり、また男女が時に入り乱れて、性行為に及ぶこと、それも一つの宗教的なこととして、そうした行為を行うことが行われていたようであります。 まあ、少し長くなりましたけれども、まあ、そういう背景を踏まえて見てみますと、まあ、今日の創世記の、まあ、9章21節ですね、先ほど私が申しましたけれども、ノアがブドウ酒によって天幕で裸になっていたというのも、ただ単に彼が、まあ、お酒によっていい気持ちになって羽目を外してしまった、そういう話ではないようです。むしろイスラエルの民はそこにカナンの宗教に影響されていったノアの姿、そしてイスラエル自身の姿は暗示されている、そのようにこう受け止めてきたようになります。まあ、この時ノアも農夫として成功したのでありましょう、ブドウの収穫も多く豊かで安定した生活を手にした、もちろんそれ自体は決して悪いことではありません、ノア自身も真面目に働いたのでありましょうし、何よりもそこには神の祝福があった、そのことは否定するべきではありません。また単純に申しますけれども、あえて申しますけれども、お酒を飲むこと自体が悪いことだと、そういうことを言いたいわけでもないのです。ただこうした豊かさの中に、いや、豊かさに酔っていくような生活の中に誘惑があるということ、そのことは私たちもやはり身にしみて知るところがあるのではないでしょうか。豊かさに酔う中で誠の神から離れていく、そして自分にとって心地の良い宗教へ、自分にとって都合の良い在り方へ、自分にとってぴったりとくるそういう考え方に陥っていくこと、控えていくこと、それはいつの時代にもあることであります。ノアの中にもそうしたカナンの習慣になじみ、まことの神を見失い始めた、そういう姿があったということを、ここでノアの物語の最後にやはり聖書の記者は記すのです。ただもちろんそれでこの話が終わっているわけではありません。ノアもやっぱり罪人でした、人間はみんなこんなもんですという話で終わるわけではありません。今日の創世記の9章で言えば24節に至りまして、ノアは酔いから覚めて語り始めます。カナンは呪われよ、まあ、今詳しいことはもう省略させていただきますが、まあ、この言葉はノアが自分たちの罪を悔い改め、誠の神に立ち返ったことを宣言する言葉と理解することができます。酔った状態から、自分の豊かさに陶酔した状態から彼は目を覚ます。そして自分がどんなに深い誘惑に陥り罪にとらわれていたかを改めて認識するのです。まあ、このところにカナンという名前が出てまいります。で、今日の話を見ると、まあ、これも詳しくはもう説明するゆとりがありませんけども、どうもこの罪がここで犯した、ノアが ここで犯した罪には、彼の息子の一人であるハムという人物、またそのハムの息子であるカナンという人が関わっていたようであります。まあ、だからノアはカナンは呪われよという言い方をし しているんですけれども、それはノアが決して、それはノアが自分のことを棚に上げて全てをカナンのせいにしているわけではない。カナンのせいなんだと、自分がこうなったのがカナンが悪いんだと、そういう話をしているわけではない。そのことを通してノア自身が自分自身の罪をやはり深く悟らされ、それをカナンも含め自分自身の罪としてはっきりと告白していく。そういう罪は呪われなければならない、裁かれなければならない、その神の真実さをはっきりと語っていく。彼の悔い改めがそこには込められております。さらに彼のこの悔い改めは、ただ自分の罪に、自分はダメだ、これではダメだ、そういう自分の罪に執着するものでもありません。続く26節において彼は続いて言うんですね。セムの神、主をたたえよ。セムの神、主をたたえよ。ここでノアは新たに私たちを作られた神、そして私たちを罪から呼び戻してくださって、悔い改めへと、新しい神様との交わりへと導き入れてくださった神を褒めたたえております。ノアの物語の根本にはいつもこの神の招きがあったんですね。神は私たちを滅びることを望んでおられたわけではないのです。罪を犯した者は生きるに値しない、そんなものは裁く以外にないというのではない。あの洪水の裁きにおいてさえ、神はその裁きを通して人が新しく生き延びること、新しく生かされることを願っておられる。罪人が罪許され救われて新しく生きることを願っておられる。そして今26節において、セムの神、主をたたえよ、ノアが言ったと申しました。このセムというのもノアの息子の一人でありますが、聖書によれば、聖書を読んでいくとすぐ分かりますけれども、このセムというのはアブラハムの先祖です。このセムの家系からアブラハムが生まれていく。つまりこのセムの名前を通して、すでにここでアブラハムから始まる神様の大きな救いの約束が、神の救いの歴史が指し示されているのです。神は私たちの神である。私たちと共に、罪人であってもその私たちを見捨てることなく共に歩んでくださる方である。そのアブラハムの神をすでにここで聖書は指し示しているのです。そしてご存知のように、アブラハムの系図の先には、神の独り子として救いを実現するために来られたイエス・キリストが約束されております。神の約束の確かさが、この言葉をもって、ここに、すでにここに書き記されております。もちろんまだまだ時代は遠いのです。私たちも約束はあっても、それが本当に実現するのか、いつ実現するのか、全くわからない闇を歩む時があります。でも聖書全体を通して、神はこの約束を与えてくださっている。私たちはそのことを今日改めて覚えたい。そしてノアと共に、主イエス・キリストの父なる神が 褒めたたえられるようにと、褒めたたえたいと思います。繰り返しますが、私たちは罪人であります。同じ罪に繰り返し陥るものかもしれない。しかし、イエス・キリストの父である神が、確かな恵みのうちに、私たちすべてを捉えていてくださる。その恵みのうちに私たちもまた、この新しい週の歩みを始めていきたいと思います。お祈り。天の父なる神様、聖書の物語を通して、私たちは自分の罪の深さを改めて思い起こします。しかしあなたは、その人類の罪にもはるかに勝る愛と恵みを持って、すべてを導き、救ってくださること、生かしてくださることを、今日も新たに示してくださいました。あなたの御名を褒めたたえます。私たちの世界は今なお人間の罪による混乱と痛みに闇と混沌に満ちているように思われます。しかしそのただ中にあってもあなたの恵みのご支配があることを信じる信仰に生きることができるように導いてください。私たちがこの週もあなたの愛に生かされあなたと人とに仕える歩みへ歩み出させてください。この感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。